石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
7月末から8月頭にかけて、まあ、各携帯電話会社で、まあ、決算会見があったんですけども、はい、4月から6月の第一半期、スマートフォンが売れてないという状況が明らかになっています。KDDI はこの3ヶ月で45万台去年に比べて売れてない。 NTT ドコモは120万台近く売れてないという話になっています。
すごい数ですね。
はい、まあ、理由としてあるのが、まあ、コロナで店頭がまあ、ね、営業時間短縮になってたというのもありますし、去年10月の法改正、電気通信事業法の改正によって、まあ、端末の割引があまりできなくなっているというところもあるので、ものすごい売れなくなってしまうという状況があります。さらにこうバッドニュースで言いますと、アップルがね、先日まあ決算会見やってますけども、その時に珍しく今年の9月に出る iPhone は数週間遅れますよというアナウンスがありました、はい、なので、まあ、10月に入ってぐらいからね、発売になるというふうに言われてますが、これね、キャリアからすると9月ってやっぱ、ね、毎年毎年ね、 iPhone が出るので、まあ、このタイミングでもドカッと売れるわけですよ、うん、決算ってまあ3ヶ月ごとにやってるので、今度はね789の3ヶ月で期間が設定されるんですけど、頼りにしていた iPhone が出ないとなると、次の期も端末また売れなくなってしまうという状況にもなるのでなかなかね 5G が盛り上がらないという中で、携帯電話会社もメーカーも今困ったなという状況に追い込まれております。
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、KDDI さんにお越しいただき、 5G 時代のゲームサービスについて話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
レトロゲームからハイエンドタイトルまで、 KDDI のスマホ向けゲームサービス、 KDDI 沖縄セルラーは 5G を見据えたゲームサービス GFORCE NOW Powered by AU を9月24日から開始すると発表。7月21日から無料トライアルが始まっています。また7月13日からは AU スマートパスプレミアム会員向けに、懐かしいゲームが遊び放題のサービス AU スマートパスプレミアムクラシックゲームの提供が始まりました。本日は KDDI 株式会社よりサービス技術部パートナーサービスグループリーダーの伊藤悟さんと、ライフデザインサービス企画推進部課長補佐の郷田忠さんにお越しいただき、このサービスの詳しいお話を伺っていきたいと思います。伊藤さん、郷田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組ではね、ゲームを快適に遊べるゲーミングスマホといったものをいくつか紹介してきましたが、今回はいよいよ 5G 時代に対応したストリーミングのゲームサービスが開始されるということで、いろいろ聞いていきたいと思います。まずこの、GFORCE NOW、 改めてサービスの概要を教えてください。
GFORCE NOW はアメリカの NVIDIA 社様が提供しているクラウドゲームサービスでございまして、通常であればですね、パソコン、ゲーミング PC とかですね、ハイスペックな PC でしか遊べないようなリッチなゲームをですね、クラウド上で処理をすることで、ストリーミング型で手元のスマホであったりとか、ロースペックな PC でも遊べるようになると、そういうサービスでございます。
あれですよね、だからいろんなまあゲームがクラウド上にあって、 て、まあ、それを選ぶことによって、まあ、落ちてくるみたいな感じでいいんですかね。
そうですね、パソコンのようにですね、ローカルで処理をするわけではなくて、うん、複雑な処理をすべてクラウドでやるというところで、いわゆるストリーミングの動画サービスと同じような使い勝手で遊んでいただけることができます。でこれがなぜ 5G の時代にクラウドゲームサービスが注目されているかというところなんですけれども、まあ、常に通信が発生しますので、なるべくその遅延が発生しない方がいい、ゲームの操作の時に、まあ、5G というのが実は役に立つんじゃないかというところで携帯会社が注目をしているということだと思われます。はい、
あれですよね、その流れてくるデータ量も半端ないんですよね。
そうですね、ただ単純にスマートフォンで、ストリーミングを見るようなイメージですので、はい、実は動画を見ているのとそれほど変わらないという説もございます。コンテンツによる部分もありますけれども、はい、
ただまあずっとゲームをすればするだけそれだけのデータよりもかかってくるので、 5G 時代、KDDI の場合 4G でも提供してますけど、まあ、使い放題的なプランが効いてくるという感じですかね。
はい、はい、その通りです。
実際これというのは、まあ、いろんなゲームがある感じですか。
そうですね、 PC ゲームで、まあ、揃っているゲームタイトルであれば、うん、ほとんど遊べるというふうに思っていただいてよろしいかと思います。いわゆる FPS であったりとか、はい、車のレースゲームであったりとか、はい、幅広く取り揃えていると思っていただいて結構です。
実際その画面って見れますかね。
はい、
じゃあ松代さんちょっとチェックしてみてください。
はい、
ちょっと今ローディングに時間かかってすみません。はい、グラフィック処理が非常に美しいのが特徴ですので、例えば車のレースのゲームであれば路面状況とかこの輪立ちの感じであったりとか、まあ、水たまりだったり影だったりっていうところが遊ぶ上で重要なファクターとなってきますので、まあ、そういったグラフィック処理が綺麗にできるというところは特徴的かなというふうに思って今お見せしようとしています。
これじゃあまあかなりその端末に関してはそんなにハイエンドじゃなくてもいいって感じなんですか。
はい、その通りです。まあ、いわゆる 4G スマホとかですね、まあ、2年ぐらい前のスマートフォンであれば基本的に Wi-Fi とかベースで使っていただけるというふうに思っていただいてよろしいかと思います。
これ今スマートフォン横にして使ってらっしゃいますけど、あれですよね、このゲーム機のいわゆるボタンと言われるものがもうそのまま配置のまま映ってるんですよね。
そうですね、パソコンのゲームですとこういうキーボードで操作をするものもありますので、パソコンのキーボードと同じようなものをバーチャルで表示することもできますし、はい、ゲームのコントローラーですねの形のようにバーチャルでこういうボタンを配置して、まあ、これで操作をするということもできます。はい、であとは後付けのゲームパッドというものを Bluetooth でつないで、まあ、これをスクリーンとして使って操作はいわゆるそのゲームのコントローラーと同じように使うと、
使い方ができ
るんですよ。はい、いろいろ使うスタイルに合わせて選んでいただくこともできるということですね。
あ、今ちょっと映像映ってるんですけど、パッと見実写みたいな、
そうですね、
感じに見えるぐらいリアルですね。今これ雪の中を走っていますが、はい、
景色の奥の方まで綺麗に描写されているところが、うん、いわゆるスマホのアプリゲームと違って、うん、まあ、後ろの方がどうしても奥に行けば行くほど荒くなってた、スマホのアプリゲームなども、まあ、こういうふうに奥の方まで綺麗に表現されていたりとか、
想像以上に綺麗、
まあ、走っていてこの地面のこの凸凹の具合とかですね、うん、まあ、こういうところが綺麗に描写されると。
まあ、NVIDIA はね、まあ、GPU とか結構強くて、で、まあ、そういった、ね、グラフィック処理が強いので、うん、それをじゃあクラウド上で提供してこういった、まあ、スマートフォンもそうですし、このサービスの場合ですと Mac とか Windows パソコンで、まあ、使えるというふうにして NVIDIA としてはゲーム市場でクラウドで、まあ、勝負していくという感じなんですかね。うん、
はい、やはり今ぐらいの描写ができるゲームを自宅でパソコンでプレイできるようにすると、まあ、やはり数十万のパソコンを買って、で熱を持つので冷却をとか、音がうるさいとちょっとこう防音をしたりとかですね、そういう環境を整えていくっていうところにお金がかかる上に、まあ、やはりそのパーツのアップグレードとかね、お金がちょこちょこちょこちょこかかるところが、まあ、クラウドゲームですとクラウド上で常にこう最新の状態にされたものをストリーミングでプレイするだけというところが、やはり手軽にリッチなゲームを遊んでいただけるようになるというところでメリットでございます。うんうん、
これまあ現在はまあ無料提供中ですけども、9月からはまあ有料になって、まあ月額1800円という形になりますけど、この値段どうなんでしょうかね。
はい、そうですね、先ほど申し上げたように、まあ、PC を買うとしたら40万っていうところを、パソコン自体がクラウド上にある、でそれを使う権利を、まあ、借りるというようなイメージで考えていただくと、 まあ、20万とか30万に到達するにはしばらくかかりますので、まあ、そこはあのお得感があるかなというふうに考えております、
うん、で実際まあ、ね、スマートフォンのゲーム、まあ、最初は無料っていうのも多かったりもしますけども、うん、まあ、それにも十分戦える感じですかね。
まあ、ご覧いただいた通りですね、遊べるゲームの方向性というか、はい、あのカテゴリーが全く違いまして、うん、まあ、先ほどお見せした自動車レースのゲームなんかも、まあ、プロのドライバーがシミュレーターとして使うようなあのハイスペックなゲームなんですね。でそういったものはやはりその手軽にスマホでピピってこう遊ぶようなレースゲームとは作り込みが違ったり、あのバリエーションがすごくあったりとかですね、まあ、そう考えると全く違うものなのかなというふうに考えておりますので、そこは住み分けができるというふうに考えています。
あとまあ気になるのが、まあね、この GFORCE NOW は au だけではなくて、まあ、ソフトバンクがね、それにまあ先行的サービス提供してますけども、対ソフトバンクという意味では au だからこそっていうのあったりしますか？
そうですね、基本的には GFORCE NOW というサービスそのものには、差が出ないというふうに、考えております、はい、ただそこの、まあ、ゲームを遊んでいただくための環境づくりというところで、はい、各社の、まあ、技術力をですね、はい、結集して少しでも遅延がないようにとかですね、うん、スマートフォンでアクセスするのであればそのエリアの拡充とかエリアの品質を上げるとか、うん、まあ、そういったところの総合力の勝負になってくると思っていますので、まあ、そこは常日頃から KDDI は取り組んでいる部分だというふうに考えております、う
ん、やはりまあ 5G 時代になってくると、まあ、超低遅延というところが一つ特徴だったりもしますし、使い方だっても特徴だったりもするので、まあ、そういったねゲームが快適に使えるというところで言うと、まあ、ネットワーク品質っていうところがまた注目されると個人的には面白いなと思ったりもしますし、ね、よくその、まあ、5G の方も書きましたけど、まあ、MEC と呼ばれるマルチアクセスエッジコンピューティングってのがあるんですけど、ユーザーがいるところから近いところでクラウドで処理するっていうような考え方がある中で、東京にいるユーザーは快適だけど北海道にいるユーザーは快適じゃなかったら困るわけで、どれだけこうキャリアがそのサーバーを全国に置いてくれるのっていうところもまだ気になるところでもするので、まあ、現状では差がないかもしれないですけど、将来的にソフトバンクと KDDI で差が出てきたら面白いなとも思いますし、差が出ないくらい競争してくれるとね、そのネットワーク品質を競争してくれると面白いかなっていう気はしてますね。これ KDDI としてまあこういったクラウドゲーム今後またいろいろと強化していく可能性ってあったりしますか？
やはり今ゲームというものの遊び方が、まあ、例えば私の世代が昔遊んでたようなゲームの遊び方と違って、まあ、例えばステージ一つクリアして何点取ったとかっていうゴールがあるものではなくて、まあ、そこに空間があって好きな時に入ってでそこにいる人たちとコミュニケーションを取りながら自分の時間が来たら抜けるみたいな、まあ、そういう風な結構緩い感じで自分の居場所としてゲームプラットフォームに滞在するというケースが多くなってます。まあ、そういう意味ではコミュニケーションとか自分の居場所っていう形で長い時間そこに滞在するという、まあ、行動変容というかですね、あると考えてますので、クラウドゲーム非常にそれに適しているゲームの形だと思ってますので、まあ、それは単純にそのゲームをプレイするというだけではなくてコミュニケーションのプラットフォームの一種として我々も強化して取り組んでいきたいというふうに思っています。
そうですよね、キャリアが強いのは、まあ、簡単にお金が払える、毎月毎月料金払える、クレジットカード番号入れる必要がないっていうところですし、人をつなげるのがねやっぱり得意な会社だったりもするので、まあ、これからねいろんな人とまあ同じ時間を楽しむっていうところでの、まあ、ゲームってやり方がね増えてたったりもするので、まだまだ面白くなってくるかなっていう感じですよね、
はいはい、
さて次にもう一つ au スマートパスプレミアムクラシックゲームというものについて聞きたいと思います。こちらどういったサービスになるんでしょうか？
au スマートパスプレミアムの会員様向けに、はい、昔のクラシックゲームですね、
はい、
をアプリレースで、かつ追加課金なしで、うん、遊び放題という形で提供させていただいているサービスとなっております。
これスマートパスプレミアムって今いくらでしたっけ？
今、499円です。
499円で、はい、まあ、いろんなこうサービスとか特典がある中で、はい、今回はまあゲームが楽しめるものになっているという感じですよね、
はい、
そうですね、
はい、
具体的にはどんなゲームが楽しめるんですかね？
そうですね、リリース時点のタイトルですと、はい、メジャーなところですとくにおくんシリーズの、はい、大運動会でしたりとか、はい、あとドッジボールだったりとかっていうタイトルが入っております、 で直近の、7月29日に追加でゼビウスだったりとか、はい、スーパー EDF といったようなタイトルも追加させていただいております。
はい、であとまあ今後のまあ展開としてパックマンとか
そうです、ね、
ワルキューの冒険とか、
はい、
忍者ジャジャマル君とか、
はい、
一期とか、
はい、
私今年45歳になったんですけど、
はい、
まあ我々の世代からするとまあドンピシャというか、
ありがとうございます、
子供の頃遊んでたゲームという感じですよね。
はい、そうです。
これまあね、先ほどクラウドゲームでやれ 5G 時代って話してましたけど、なぜ故にこんなに前のゲームを取り扱うことになったんですかね。
いろんな理由はあるんですけれども、はい、一つとしてそのゲームとの接点っていうのを作りたいっていう思いがあったのが一つの理由です。僕自身も結構ゲーム好きでやってまして、で今のアプリゲームっていうのももちろん面白いんですけれども、やっぱ改めてやると昔のゲームって面白いなっていう思いがありまして、ただやっぱカセットの文化だったので、はい、どうしても接する機会っていうのが超メジャータイトルであればまた話は別なんですけれども、どんどん減っていくっていう機会の中で、昔遊んだ方もそうですし、まだ遊んだことない方との接点の一つっていうところになれたらいいなっていう思いでクラシックゲームを選定させていただいたっていうところもあります。
スマートパスプレミアムの会員なら無料で楽しめると、
はい、
でしかも、当時のゲームのまま楽しめるんですよ ね、
そうですね、裏技もそのままです、
うん、
はい、
実際自分もまあドッジボール楽しんでみましたけど、
はい、
本当にこうね、ブラウザ上でゲームが起動されて普通に動くと、
はい、
でまあコントローラーではないのでなかなか動かすの大変だったりもしますけどまあまあ楽しめるかなっていう感じですよね。
ありがとうございます。
これ実際にまあユーザーの反響とかってもあったりしますか。
同じような声なんですけれども、はい、ボタン操作がコントローラーの感覚とは違うであったりとかっていう声はやっぱりありますが、その反面でこのタイミングでこのタイトルをこの条件で遊べるのかっていうところに関して、どっちかっていうとポジティブな意見をいただいているケースの方が今は多いかなっていうふうに思っています。
タイトル数相当ラインナップされてますけども、
はい、
なんかこれ選んだ基準ってあったりしたんですか。
基本的にはロングテールで提供していきたいなっていうふうに思ってますので、うん、ヘッドの部分でまあこうお客様が来ていただけるようなタイトルと、テールの部分でずっと遊び続けていただけるタイトルっていう形で、まあ、我々なりに分類した上で、調達をさせていただいているっていう形ですね。
まあそのスマートパスプレミアムの会員ならただっていう感じですけど、
はい、
ただで提供するにはもったいなくないですか
そこはあえてやっぱり月額料金だけで提供することでお客様にとっての安心にもつながると思いますし、遊ぶ時の敷居の低さにもつながると思いますので、そういったところでまずは楽しんでいただきたいという思いで提供させていただいてます。
他にどういったサービスがありましたっけ。
端末の故障した際の保証であったりとか、はい、コンビニのクーポンですね、
はい、
なんかをよく使っていただくことが多いかと思います。あと最近ですと 5G 体験という形で、
はい、
ちょっと変わった動画なんかを提供させていただいておりまして、
はい、
まあ、例えば360度で見れる動画でしたりとか、マルチ動画って言いまして、5画面で同じライブの映像を違う角度から5つの映像で配信するっていうようなこともやってたりしますので、ぜひ一度お手元で試していただければというふうに思ってます。
そうですよね、だから映像見放題とか音楽聴き放題とか書籍読み放題とか、何気に結構いろいろと過去手こ入れがされていて、
はい、
修理代金のサポートもあったりもして、
ね、はい、
だからまあ au ユーザーは一度チェックした方がいいのかなっていう感じですよね。
あ、実は au ユーザー以外の方も今入れるようになってますので、ぜひこの機会にゲームきっかけでもいいので他のキャリアの方にも入っていただければなと思ってます。
キャリアフリーになってると。
そうなんです。はい、
実際これ、まあ、今回まあこういった形でクラシックゲーム投入されましたけども、
はい、
今後こんなことしたいとかってあったりしますか。
au スマートパスプレミアムとしてなんですけれども、いろんなゲーム体験を提供できたらなっていうふうに思っています。なので今遊んでいただいているような体験も一つ、まあ、クラシックゲームですね、っていうのも一つの体験だと思いますし、もしかしたらゲームを見るっていう体験もありえるのかなっていうふうに思ってます。
見る、はい、
いろんな形でゲームっていう領域で、いろいろな体験を提供していけたらなっていうふうに考えております。
それみんなで見るってことですか。
そうですね、そういったパターンもあると思います。
なるほど、
はい、
やっぱりゲームってユーザーの引きが強いですよね。
ありがとうございます。そうですね、
これ今後まあその クラシックゲーム、まだまあね、今回まあリリースでいろいろとタイトル書かれてましたけども、
はい、
まだまだ増やす予定っていうのもあったりするんですか？
そうですね、今期中は順次拡大っていう形で増やしていきたいなというふうに思っております。
これまあ先ほどまあね、当時のまあゲームがまんま動いてるっていう感じというお話だったので、
はい、
まあ、なんかそのデータをセーブするとか途中から始めるっていうのは全然対応できてないってことですよね？
あ、実はですね、はい、それがですね今回は実装してまして、はい、なので、はい、国尾くんのドッジボールの試合の最中でセーブすることもできるようになってます。
あ、そうなんですか？
はい、実際お見せした方がいいですか？
もしなんか、はい、
はい、
あ、そう、じゃあちょっと松代さんに見てもらいましょうか。
あ、はい、
まあ、今だからゲームのサムネイルをタッチした感じですよね。
はい、
でと、
はい、ゲームが始まりますと。
これはスマートフォンを縦にして使うんですか？
あ、実はですねこれ横も対応してまして、
どちらでも好きな方で、
はい、横にしたら、うん、こういうふうに横にボタンも配置が変わるっていう形になってますね。
コントローラーと同じような感じになります、
はい、そうなんです。で、例えばなんですけれども、まあ試合途中でこれ始まって、まあ、
はいはい、
なかなか難しいジャンプだったりもするんですけれども、でこのタイミングでセーブしたいと思ったらここでセーブっていうのがありますね、
画面の左上にセーブ、
はい、でセーブをしちゃうと、
なんで次始めたい時、途中からまた再開できるってことですね。
おっしゃる通りです。なんでロードでこっちのロードを押してもらいますと、先ほどの画面がこのまま入るっていう感じですね。はい、
ね、え、昔のゲーム機だと、ね、それっきりだったりとか、ね、ロールプレイングゲームだったら長い呪文をメモ帳に書いてっていう
お城までは行かないといけなかったですからね。そうそう、
やんなきゃいけなかったのが、はい、まあ、いつでもやめられる、まあ、それで言うとね、やっぱりスマートフォンってちょっとした隙間時間に遊んだりするので、
はい、
すぐやめてまた、ね、復活できるっていうのは確かに便利だったりしますね。
そうですね、うん、
これなんでこのタイミングでクラウドゲームとクラシックゲーム始めたんですかね？
まあ、あの KDDI としてはさっきあの合田も申したんですけれども、いろんな形でゲームと接していただきたいっていう思いがありましたと。で、まあ、GeForce Now についてはそのトップノッチのすごくこう最先端のゲーム体験ということでまずラインナップさせていただいて、そこまでいかなくてもいいという人たちも当然いらっしゃると思いますと。でそういう方々は、まあ、今までみたいに、まあ、au ゲームとかアプリゲームも提供しておりますし、ちょっと懐かしいすごくカジュアルなゲームを楽しみたいという方には、うん、まさにこの今のクラシックゲームのようなものを楽しんでいただくと。でやはりそのクラウドゲームの場合、社内でこう説明をしててもですね、僕 PC ゲームわからないからタイトル一つもわからないっていう人たちももちろんたくさんいらっしゃるんですね。ただその今 e スポーツとかが人気が出てきている中で、まあ、やはりその PC ゲームのタイトルを使った大会というものも多いですから、そういう若い人たちであったりとか、まあ、e スポーツを見てるだけだった人たちという方々が、まあ、パソコンを買ってがっつりやるまで至らないというような方々でも、実は今手で持ってるスマホでできるんだよっていうと、じゃあちょっとやってみようかなと、まあ、逆にその見ることは今までしてたという方々からすると、まあ、馴染みのあるタイトルで、あ、こういう画面見たことある、ここを押すとこうなるんだよねっていうのをその YouTube だったりとか、まあ、そういう配信の動画で学んでたりするので、まあ、そういう方々は実は意外とすんなりとやってみて、実はその攻略をよく見てたからちょっと上手いとかそういう風になると、どんどんこう GeForce Now で遊ぶっていう機会が増えてくれるかなと、そういう部分を期待しているというのがあります。
まあ、だから昔からよく言われてるのがね、やっぱり携帯電話会社が提供するのは、まあ、非常にそこのね、なんちゃってじゃないですけど、まあ、そのきっかけとして、まあ、非常にね踏み込みやすいというか、ユーザーからすると、うん、まあ、ちょっと試してみようかなっていうところで、まあ、どんどんどんどんね、まあ、いろんなものが使えるようになっていくっていうところなので、まあ、まさに今のゲームっていうのはね、まあ、そんな感じになってるのかなという気がしますね。まあ、須野さん、今回の話で何か思ったことありますか？
例えばその量販店とかに行った時にゲーミング PC コーナーに踏み入れただけでちょっと別世界観があるなっていうのは感じていて、確かにその e スポーツとかすごい流行ってはいるんですけど、そこまで到達するのはちょっとっていう人には、やっぱり何よりも手の中で手軽に遊べる楽しめるっていうところに価値を見出せるのであれば、すごくいいんじゃないかなって思いました。 ただ先ほど石川さんがおっしゃってたゲームタイトルとかすごい懐かしいっていうお話だったんですけど、世代によっては私は全部知らないゲームだったんですよ。なのでそれがそのレトロゲームとはいえ、先ほど画面見せていただいてもすごい新鮮に映ったので、なんかまた違った世代によってもそうですし、男女差もあると思うんですけど、その違った楽しみ方ができるのかなって思いましたね。
そうですね、だから本当にね、40代がドンピシャなゲームばかりな感じなのでだからリスナーさんでね、そういった年代近ければね、見ていただきたいなと思いますね。最後にリスナーに向けてメッセージをお願いできればと思います。じゃあまず伊藤さんからお願いします。
あの G-FORCE NOW 今無料トライアル中で、 AU のお客様であれば9月いっぱいまで無料でお試しいただけます。クラウドゲームってどんなもんなんだろうとか、 PC ゲーム今までちょっと踏み入れるまでには至らなかったけれども、これを機にやってみようというお客様はぜひ無料ですので、その期間の間にまず試していただいて、お気に召したらそのまま続けていただくというところでお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
ゴールドさんお願いします。
まあ、クラシックゲームということで懐かしいタイトルではあるんですけれども、新しい体験として、昔楽しんだ方もまだやったことない方もぜひ一度お手に取って遊んでいただければと思っております。
今日お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI の伊藤悟さんと合田忠さんでした。以上特集、レトロゲームからハイエンドタイトルまで、 KDDI のスマホ向けゲームサービスでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、収録終わってから伊藤さんともちょこっと話したんですけども、はい、まあね、伊藤さんが言うにはね、まあ、ゲームとの接し方が変わってると、うん、でそれこそまあみんなね、ゲームで戦うんじゃなくて、むしろゲームの中の空間でみんな一緒の時間を過ごすところに心地よさを感じているんだという話をしていました。
コミュニケーションツール、
そうですね。なのでまあね、いろんな友達がネットを通じてゲームの中に入っていって、とりあえず一緒の時間を過ごすためにゲームが道具としてあるというような感じになっているので、まあ、だいぶ変わってきたというのもありますし、まあ、だからこそね、今後ますますまあクラウドゲームが注目を浴びてくるのかなと、まあ、どんどんどんどんこうね、ネットの中にゲームが入っていくというところで言うと、クラウドゲームの可能性というのは広がってくるのかなというふうに感じました。
番組では皆様からのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。カモッ。